それではローマ人の手紙の一章をお開きくださいますか。私たちはこの一章のところ、特に一節のところにパウロ自身の自己紹介を見たわけです。こんなふうにこの一節は記していました。パウロ、キリストイエスのしもべ、人として召され神の福音のために選び分けられた。パウロは自分のことを紹介した後、話をこの神の福音の説明へと展開していきます。神の福音とは一体どのようなものなのか、神様からの素晴らしい知らせとはどのような知らせなのか、そのことを彼は教えようとするわけです。ですから見ていただきますと、2節のところから6節の後半までこの神の福音について補足説明がなされています。だから中線を用いています。一体神様の福音、この福音のメッセージとはどのようなものなのか、今日私たちはその中で特に3つのことをこの御言葉の中から見ていきます。まずパウロが私たちに教えてくれること、この福音とは神様からのメッセージなんだと彼は言うわけです。神からのメッセージである。2節のところにそのことをパウロは記しています。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、と。この良き知らせ、福音、前回見たようにこれは皇帝に関わる良い出来事のことを言っているのではなくて、神様からの素晴らしい知らせである。で、この素晴らしい救いのメッセージっていうのは誰かが勝手に考え出したものではなくて、実は神様ご自身からのメッセージ、神から私たち人間に対するメッセージであるとパウロは伝えるわけです。ですからこの福音は神様がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたものであると。この記されているところの主語は一体誰なのかと。誰が一体預言者たちを通して約束したのか。誰が聖書において前から約束していたのか。神だということが明らかです。ですから神が前から約束されておられたものであり、神様が預言者を通して与えられたものである。この二つの文節にちょっと説明加えたいんで、ちょっと見ていただきたいと思います。まず、その預言者たちをと、この預言者たちと記されているところ。新約聖書ではここをそのというふうに言ってるんですけども、実はこのそのと訳されている単語は、彼のという代名詞が使われているんです。つまり、パウロがここで言ってるのは、この福音は神が彼の預言者たちを通して、つまりこの預言者たちっていうのは神に属するものであるって、神が所有しておられる預言者であるって。ですから彼らは自分たちのではなくて神様のメッセージを語ったのだとパウロがまず言うわけです。そして預言者たちを通してという、この通してっていうこの文節を見てくださいます。パウロはここで預言者たちによってとは言わなかったんです。預言者たちを通してと言ったんです。それはパウロ自身がこのメッセージ、この福音のメッセージの出どころというものを明確にしたかったんです。メッセージは神様が、神様ご自身の預言者たちを通して、彼らを使って語られたのであるんだとパウロは言うわけです。つまりこの預言者たちっていうのは伝達に用いられた媒体であって、メッセージの送り手でも発信者でも源でもないんだと言ってるんです。だからパウロがこの最初に教えていることっていうのは、このメッセージは誰か立派な人間のメッセージでもないし、人間が考え出したものでもない、これは神様ご自身からのメッセージだと。神ご自身が、神ご自身の預言者を用いて神のメッセージを語ったんだって。預言者っていうのはそうでした。 旧約の時代においてエゼキエルの3章のところがこんなことを教えています。エゼキエル書の3章の4節のところに、その方はまた私に仰せられた、人の子よ、さイスラエルの家に行き、私の言葉通りに彼らに語れって。そんなふうに預言者に神がおっしゃったんです。どんなことをおっしゃったか。私の言葉通りに、私の言う通りに、あなたたちは、またあなたは語りなさいって。そのような務めを預言者というのは神様からいただいたわけです。ですから最初にパウロが教えてくれていることというのは、この福音のメッセージというのは、人間が考え出したことではなくて、神からのメッセージである。そのことを最初に言うわけです。二つ目に、この同じ二節です。パウロがこの福音に関して二つ目に教えてくれることは何かっていうと、この福音のメッセージっていうのは実は旧約聖書からの教えなんだって言ってるんです。旧約に予言されていたことなのだと言ったんです。神様がそれを約束されたものだって。ですから、聖書において前から約束されたものだって。前から約束されてるって言うんです。前もって約束されてたって言うんです。実際に起こる前から、そのことは約束されてたんだ。どこにその約束が記されているのか。新約聖書は、聖書においてと記しています。聖書において。ここでパウロは、面白い書き方をするんです。記されたもの、書き記されたもの、清いというふうに名詞と形容詞をくっつけてるんです、ここで。ですから、聖書と訳して当然なんです。清いものであり、記されたものだから。で、この、記されたもの、グラフェという言葉ですけど、この言葉が出てくるとき、この名詞が出てくるときは、実際に新約聖書の中に50回も出てくるんですけども、すべて、旧約聖書を指しています。ですから、聖書において前から約束されたこの聖書っていうのは旧約聖書の話です。マタイの福音書の21章のところでイエス様がこんなことをお話になったと言われます。ちょうどイエスキリストがこんなことを弟子たちにお話になりました。42節のところに、21章の42節のところ出てくるんですけども、イエスは彼に言われた、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。出てきましたでしょ、聖書の言葉を読んだことがないのか。そうおっしゃって、その後に、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった、これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことであるという、この聖書の箇所っていうのは実は旧約聖書なんです。詩編の118編の22節の引用なんです。それをイエス様は聖書の言葉をって言ってますでしょ。またどうです、使徒の働きの中でピリポという一人の預言者が、伝道師がエチオピアの宦官と話をしている、その様子が記されています。このエチオピアの宦官は旧約聖書、イザヤ書の53章の御言葉を読んでたわけです。で、そのことに関してこんなことを言っています。8章の32節のところに、彼が読んでいた、エチオピアの宦官が読んでいた聖書の箇所には、こう書いてあったって。小振り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった。これも、旧約聖書の御言葉です。で、それを読んでいた聖書の箇所にはって。明らかなことっていうのは、この当時、新約聖書はまだ完成していないわけです。完成していたのは旧約聖書だけでした。ですから、まずパウロは、この神様の福音のメッセージっていうのは、旧約聖書の中に記されているものだ。で、そのことを言ったんですけども、その次の清いというこの形容詞を使ってるんですけども、これが非常に面白いんです。というのは、パウロはこのローマ人の手紙の中で、 全部で7回、このローマ書の1章を含めて7回、この聖書という言葉を使っています。例えば4章の3節のところに、そこには、聖書は何と言っていますかと記されているし、9章のところに行くと、17節のところにも、聖書はパロニなんて。10章の11節のところに、聖書はこう言っていますとか。10章2節のところに、聖書がエリアに関する箇所で言っていること。もう一箇所は15章の4節のところですけれども、昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせる。いいです。みんな聖書って書いてあるでしょ、ね、みんな今挙げた聖書の箇所というか聖書と言われているところには全部監視をつけているんです。ところが、この1章のこの2節のところと、このローマ人の手紙の最後の16章の26節のところには、監視をわざとつけてないんです。なんでそんなことをしたのかっていうと、パウロが教えたかったのは、この実は聖書、非常に清いものだと。その性質、その質を明らかにしたかったんです。清さを強調するために、あえてここに監視をつけなかった。で、なんでこんなことをパウロがしたのか。おそらくパウロ自身が読者たちに伝えたかったのは、彼自身のメッセージっていうものは人間によって作り出したものじゃないって。神様のその与えてくださった清い旧約聖書、その御言葉に基づいたものだ。ちょうどペテロ第二の手紙の中で、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったんだと、ペテロ第2の1章の21節に記されているように、パウロが言いたかったこと、それは自分のメッセージが自分で創作した新しい教えを伝えているんではないんだ。おそらくそういうふうに感じた人、そういうふうに思った人がいるでしょう。パウロが新しい教えを始めたんだって。だからパウロが言っていることっていうのは、この我々が信じてきた旧約聖書の教えに沿ったものであるんだと。ですから、この清い旧約聖書の教えに基づいた教えを私がしてるんだから、だからあなたたちはそのメッセージを真剣にまた心から受け入れることが必要なんだ。これは清いものだって。清い御言葉に基づいたメッセージを私が伝えるんだということをパウロが教えるわけです。神様が与えたメッセージだ。同時に神様が成就されたことなんだと、パウロはこの2節のところで続けて教えてくれます。この福音というのは、旧約聖書の予言の成就である。もう一度2節を見ていただきますとね、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたものである。このイエス・キリストが来られたことも、イエス・キリストが十字架で死んだことも、イエス・キリストがその死から蘇ってきたことも、これは全部聖書に記されていたこと、予言されていたことだと言ったわけです。確かにそのことをイエス様ご自身もお話になっています。覚えていらっしゃいます。イエス様の復活の後、エマオというところに向かっていた二人の弟子たちとイエス様が、道を共に進んでいかれるわけですけれども、その時に、イエス様がこんなことをおっしゃるんです。ルカの福音書の24章の中に出てくる話です。ルカの24章の27節のところに出てくるんですが、それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたって。イエス様はモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いている事柄を彼らに解き明かされ、旧約聖書の中に記されているイエス・キリストに関する救世主に関することを、イエス様はこの弟子たちとお話になってたと記されています。また24章の同じルカの24章の44節のところにも、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と 詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。ルカの24の44のところです。つまりイエス様はここでもおっしゃったんです。旧約聖書の約束は必ず成就する。ここではモーセの律法と預言者と詩編というふうに3つに分けています。こういう区分が旧約聖書の中にされてたんです。ですからこれは全部旧約聖書の話をしているわけです。ですから旧約の預言は必ず全部成就するんだ。こんなことをイエス様がお話になった。ですから我々は聖書の中を見ると、つまり旧約聖書の中を見ると、神が約束された救世主、その方についての預言がいっぱい出てきます。そして私たちは新約聖書になってその預言が成就したことを見るわけです。その通りになったことを見るわけです。例えばこの救世主に関しては、どこで生まれるのか、誕生の場所が約束されてました。ベツレヘムというところで生まれるんだということが旧約に予言され、イエス・キリストはベツレヘムでお生まれになった。また、どんな家系に生まれるのかも予言されてた。これはダビデの父、エッサイの家系だと旧約聖書は言いました。言い方を変えればダビデの家系なんです。イエスはダビデの家系に生まれた。イエスの父ヨセフもイエスの母マリアも二人ともダビデの家系であったことがマタイの一章のところに、ルカの三章のところに出てきます。いつ頃彼が生まれるのか、誕生の時期についても予言されてました。そしてその予言通りにその時期が来て、イエスキリストはこのようにお命になった。また誕生の特徴も記されてました。この救世主は処女から生まれるんだと。そのように旧約は予言し、イエス・キリストは処女からお生まれになった。またこの救世主は友から裏切られるんだと予言されました。そのように予言されたし、そして親しい十二弟子の一人であったイスカリオテのユダ、友が裏切った。その予言通りになったわけです。死に様に関してもそうでした。私の手足を引き裂いたって。そんなふうに詩編の22編の16節のところに出てくるわけですけども、つまりどういうことかっていうと、ライオンのように人々は彼に対して非常に厳しい、非常に苦しい思い、経験を与えたっていうんです。ライオンがちょうど食いつくように。ちょうどイエス・キリストが十字架に貼り付けにされたその苦しみ。そういうふうにこの救世主は扱われるんだと。そのような苦しみを経験するんだ。そして私たちはその苦しみをイエス様があの十字架で経験なさったことを知っています。予言が成就したんです。また人々の反応も記されています。十字架にかけられるときにこの救世主に対して人々がすることっていうのは、彼をあざけり、彼を侮辱し、彼に唾を吐きかける。その通りイエス・キリストに対して人々は扱いました。またこの救世主を脇腹を刺される。しかしそれでいて彼の骨は折られることがないと予言されていました。ご存知のようにイエス・キリストは十字架で兵士によって脇腹を槍で刺されました。死んでたことを確認したゆえに彼のすねは折られることがなかった。その予言はその通り成就しました。この救世主は葬られることが予言されてました。そして約束通り新しい墓に葬られました。もう一つ、彼は蘇るんだと、この救世主は必ず死から蘇るんだということが予言されてました。予言通りイエス・キリストはその死から蘇ってくれた。今10個のことをざっと挙げたんです。それだけでも我々は確かに旧約聖書に約束されていたその予言がこのイエス・キリストによって成就したということを、今我々は歴史を振り返ってみて確認できるわけです。19世紀のオックスフォード大学の教授で、カノン・リドンという先生は、旧約聖書の332個の異なった予言がキリストにおいて文字通り成就されたんだと言われました。 332個の予言が。ちょっとこのことを考えてみましょう。そんなことってありうるのかです。確率の話です。数学者でまた天文学の教授でもあり、また科学者でもあったピーター・ストナーという先生が、その確率についてこんなこと言ってますね。そのお聞きになったことがあると思います。彼はこう言うんです。8つの予言のすべてが一人の人によって成就する確率はどれぐらいかと。いいです。8つの予言が一人の人によって成就する確率です。結論は10の17乗分の1であると。0が17個ならば10の17乗分の1の確率だって言うんです。我々はそんなこと聞いても全然ピンともこない。ですから彼はこんな例を挙げてくれています。アメリカのテキサス州に1ドル銀貨をいっぱいに敷き詰めるって言うんです。そうすると、だいたい60センチの高さで、テキサス州を全土、全州、覆い尽くすって。いいです。想像できますでしょ。で、その中の1枚の銀貨に印をつけて、その全部をかき混ぜて、そして目隠しをした人がその銀貨を引き当てる確率、それと同じだって言うんです。まだそれ聞いても我々はピンとも来ない。テキサス州なんて言われても全然わかんない。日本に当てはめると、日本っていうのは大体、テキサスっていうのは日本の大体 1.8 倍だって言われてるわけですから、日本全土にこの銀貨を敷き詰めたとすると、大体高さが108センチ。1メートル8センチ。日本全土ですよ。1メートル8センチの高さに銀貨を敷き詰めて、その中に1個だけ印をつけて、誰かが目隠して、それを探していく、それを当てるって。これだ！お見事だ、たった。そんな確率だったんです。8つの予言だけでも一人の人によって成就する確率は、誰が考えたって不可能です。これ8つの予言の話です。リンドン博士は332個の予言がキリストによって成就した。偶然にそんなことって起こるんでしょうか。このことは私たちに、このすべてのことは神様の御業であるということはできないでしょうか。神が働かなければこんなことなんて不可能です。一人の人によって少なくとも332の予言が成就するというんです。人間には考えられないことです。こんな話をするとある人は、予言が成就したなんて言ってるけども、誰かが実際に起こったことをあたかも予言されていたかのように記して、ほら見ろ、全部当たったじゃないかと、そんな風に言ってるんじゃないのかって。疑う人は何でも疑うんです。ね、こういうことを考える人いるかもしれない。面白いことをそういう人は考えたいんです。というのはね、旧約聖書が完成してから、イエス・キリストの誕生までに大体400年あるんです。ですから私たちは、イエス様に関する予言というのは、イエス様の誕生の少なくとも400年前に記されたって言うんです。さっきお話したように、ある人は、そんなことおかしいわと。ありえないわっていう。でも面白いことが歴史的に証明されてるんです。というのは、聖書の70人訳というのが存在してるんです。ね、でこの70人訳というのはどういうものかっていうと、これは、ヘブル語の聖書のギリシャ語訳なんです。セプトワギンダなんていうふうに日本語で呼ぶんですけども、70人訳。なんでそういうふうに言われたかというと、この翻訳のために72人が集められて、そして72日間で翻訳しようという、まあ、させようとした。そういうところから、このラテン語の70という言葉を使って70人訳。というふうに言われるようになったんだろう。まあ言われてるんです。じゃあこの70人訳の事業ってのはいつ始まったのかっていうと、これは実はあのエジプトでプトレマイオスフィラデフォス2世が 統治している時代なんです。その時に70人役の事業が始まってんです。じゃあ彼がいつエジプトを統治してたかというと、紀元前285年から246年に彼が統治していたということは歴史的に証明されてんです。で、その時に彼がそのようなことを命じてんです。ということはですよ、紀元前285年から246年に彼がエジプトを治めている時にそのような命令を出したということは、紀元前285年から246年の間にこの翻訳の元になるヘブル語の聖書が存在してたということです。でしょ？でなければ翻訳なんかできないんですもん。そのような事業をやりましょうと。イスラエルの12部族から6人ずつ学者を選んだとも言われています。そして彼らに翻訳をさせたんです。ユダヤ人たちがパレスチナから出て離散してしまって、ヘブライ語の聖書を読めなくなっちゃった。だからギリシャ語の聖書が必要だということでこの事業が始まったんです。歴史的に証明されているんです。この翻訳をするためには元のヘブライ語の聖書が必要なんです。少なくともイエス様の誕生200数十年前にそのような完全なヘブライ語の聖書が、旧約聖書が存在していたことは歴史が証明しているんです。そうすると出てくる問題っていうのは今我々が見てきたことです。この旧約聖書の予言というものが数百年してからこのイエス・キリストによって成就した。どんなふうに私たちはそれを見るのかです。聖書がこう教えてくれています。それは、すべて神様の御業だって。すべて神様のご計画に基づいて、このことがなされたって。この救世主の誕生、この神様からの救いのメッセージっていうのは、このイエス・キリストが生まれる数百年前に予言され、このイエス・キリストの誕生によって成就した。パウロは、この福音のメッセージっていうのは神からのメッセージであると言いました。二つ目に私たちはこの旧約聖書からの教えであると見てきました。三つ目に彼が教えてくれることは、この三節のところです。御子イエスが福音だって言うんです。イエス様が福音なんだって言ってるんです。イエス様がこの福音のメッセージの核心だと言ってるんです。三節ご覧ください。御子に関することですって言います。このパウロが伝えようとした、教えようとした、この素晴らしい救いのメッセージ。神から人間に与えられたこの救いのメッセージ。これは、御子に関するものだって。で、よく私たちが見ておきたいのは、三節の初めのところにパウロがあえて御子という言葉を用いて、教えているということなんです。というのは、この御子というのは、福音書の中に、この称号ですけれども、福音書の中には30回近く使われています。じゃあ、この御子ってのはどういう意味なのかです。イエス様を御子と呼んだ。それは、イエス・キリストが本質的に、父なる神様と等しいことを表すために。つまり、イエス様を御子と呼んだ。なぜか、イエスは神だからです。だからそのような呼び方をしているんです。ちょっとヨハネの福音書の中の御言葉をご一緒に見てみたいと思います。ヨハネの福音書の1章の34節ご覧くださいます。バプテスマのヨハネがイエスに関してこんなことを言っているわけです。自分の方にやってくるイエス様を見たバプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、29節です。30節に、私が私の後から来る人がある。その方、私に勝る方であり、私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て、水でバプテスマを授けているんです。32節にまたヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上に留まれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるために私を使わされた方が 私に言われた。バプテスマのヨハネは私を使わした方、神が私にこんなふうに教えてくれた。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。つまり救い主だって言ったんです。34節見てください。私はそれを見たって言うんです。それで彼の結論です。この方が神の子であると証言しているのです。言いましたでしょ。神の子って言ってるじゃないですか。今説明してきたように、バプテスマのヨハネは神様から、このようなことが起こったらその人こそがキリストである、その方こそが神であるということを言われた。そしてヨハネはそれを見たゆえに、このイエスが神の子である、すなわち神だということを明らかにしたんです。ヨハネの11章のところでベタニアを訪問したイエス様の話が出てきます。マリアとマルタと、そしてラザロの家を訪問された。ラザロは病で亡くなりました。その家庭を訪問したときに、イエス様はマリアとそしてマルタとお話をなさるわけですが、その中でマルタとの会話がここに、特に24節以降記されています。25節にこうあります。イエスはマルタに対してこう言うんです。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？イエス様は自分が誰であるかということをこのマルタにはっきりと示されたんです。私はよみがえりだ。命だ。つまり私はよみがえることもできるし、命の源、つまり神だというんです。そのことを言われたときに27節に彼女はこう言います。はい、主よ。私はあなたが世に来られる、次見てください、神の子キリストであると信じております。マルタはちゃんとイエスが誰であるかを知ってた、また信じてたんです。マルタはイエスが神であることを信じてました。19章に行きますと、今度はイエスキリストの裁きの座が出てきます。なんとかイエスキリストを処刑にしようとしていた人々、彼らのいろんな発言がここには記されているんですが、19章の6節を見ていただきますと、祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。7節。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を、次見てください。神の子としたのですから、律法によれば死に値います。面白いこと言ってますでしょ？でも彼らの言わんとしていることっていうのは明らかです。彼らはイエス・キリストの発言を聞いたんです。イエスは自分を神の子としていた。ただ神の子と呼んでたんだったら別に問題なかったかもしれない。でも彼らはイエス様が神の子と言ったときに何を意味しているかが分かったんです。つまり彼らはイエスが神の子と言ったときに、ご自分が父なる神様と等しい誠の神であるということを言っていることに彼らは気づいたんです。だから神への冒涜だと言って彼を殺そうとしたんです。ですからこの彼らの発言を聞くと、イエス様はご自分を神の子とした、つまりイエス様はご自分を神だと言ってた、だから処刑に値すると言ったんです。覚えてます？皆さん、マタイの福音書の中でイエス様が、人々は私のことを誰と言ってますかって質問されました。そうするとある人はバプテスマのヨハネだと言う人もいるし、エリアだと言ってる人もいます。いやいや、ある人はエレビアだと言ってる人もいますよ。つまりいろんな預言者だと言ってる人。そこでイエス様は、あなた方は私を誰だと思いますかと、そう質問されました。その時にシモン・ペテロが答えて言うんです。あなたは生ける神の御子キリストです。御子、神の子だって言ったんです。 神の子なんていう言葉を聞くと我々は神様から生まれたものとして神より劣るものであるかのように思うんです。でもそういう意味はないんです。神の子といったときに父なる神様と等しい誠の神であるということをこの御子という言葉は表しているんです。もう一箇所だけ。イエス様がガリラヤ湖の東側に行ったときに、そこにレギオンという悪霊に憑かれた人がいたでしょ。あまりの力で人々は彼を押さえておくことはできなかった。鎖につないでも、その鎖を彼は引きちぎってしまった。それだけの力があったわけです。で、その悪霊に憑かれていたこの男がイエス・キリストを見つけたときに大声でこんなふうに叫んでいます。糸を高き神の子イエス様。悪霊もちゃんと知ってたんです。イエスが誰なのか。イエスが神の子、すなわち神だということを知ってた。ですからこの御子という言葉、神の子という言葉を聞いたときに、さっきもちょっと触れましたけれども、これは神より劣る存在だということを言ってるんじゃないんです。神と等しい存在だって言うんです。ベーカー神学辞典というその辞典の説明を見ると、こんなふうにこの御子っていうことに関して、言葉に関しての説明が記されています。この称号にも存在と本質における道との一致、御子の無比な起源と現存性が含意されている。この神学辞典によれば、この御子という称号、実はそこには存在と本質における父なる神様との一致というものがそこには記されている。またアメリカのウェストミンスター神学校で組織神学を教えられたジョン・マレーという先生は、パウロは御子という称号は永遠的生存のキリストに適用できるものであり、父なる神との永遠的関係を明らかにするものであるとみなしたんだと、そのように言っています。つまり御子という称号、永遠に存在される救世主、キリスト、その方に適用されるもの、その方にふさわしい称号であり、その称号は父なる神様との永遠的な関係、そして同時に父なる神様と本質的において全く同じ存在だということを表した言葉だって。ですからこのローマ書の一章の三節のところで、御子に関することだった最初にパウロが言ったのは、この御子、すなわちイエス・キリストは誰なのか、御子なんだ、つまり神なんだっていうことを明らかにされた。しかもこの御子は永遠に御子なんです。イエス・キリストは永遠に神なんです。そのことをまず最初に伝えたんです。そしてその上でこの御子に関して二つの説明を加えてるんです。見てください。ます三節に、御子は肉によればダビデの子孫として生まれたとあります。人間イエスの話をまず最初にするんです。肉によれば、つまりパウロが最初に言ったことは、この永遠に存在なさる父なる神様と等しい御子、この方がある時この歴史の中で人間となられたんだって言ったんです。受肉の話です。これ人となって神がこの世に来られたというその話です。そしてそれだけじゃなくて、この肉によればダビデの子孫として生まれたって、またここに出てきました。ダビデの子孫だって。さっきも少し触れました。ダビデの子孫。それは、救世主はダビデの家系から出るんだということが約束されてた。そのことはさっきも少し説明しましたよね。ヨハネの福音書の7章のところに面白い出来事があるんです。エルサレムで仮王の祭りがありました。ちょうどエジプトを出て、そして約束の地に向かうその道中のさまざまな神様の恵み等を覚えるために、こういった祭りが行われるわけですけれども、仮王の祭りの際、 その終わりの時に、イエス様はこんなお話をされたわけです。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。言ってる意味を全員が理解したわけじゃなかったです。しかしその話を聞いて人々の反応はどうだったかというと、こんなふうに聖書は教えます。ヨハネの7章に今40節のところが見てるんですが、この言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った。まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。その後が滑稽なんです。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言ってるではないか。面白いこと言ってますでしょ。イエス様の話を聞いたエルサレムの人でそんなこと言ったんです。彼はキリストじゃないって。だってガリラヤからキリストは出ないでしょ。キリストはダビデの子孫から生まれるはずだし、しかもダビデのいた村ベツレヘムで生まれるはずだった。このローマ人の手紙の一章を見たときに、パウロが教えるんです。キリストはガリラヤで生まれたんじゃないと。ベツレヘムで生まれた。しかも、このダビデの子孫として生まれたんだって。使徒の働きの13章の中でアンテオケっていう町にあって、パウロはこんなメッセージを人々の前でしました。使徒の働きの13章の23節のところに、神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりましたって。ものすごく明確に教えてますでしょ。ね。使徒の働きの13章の23節の神はこのダビデの子孫から約束に従って、今見てきたようにちゃんと旧約に予言されていた通りに、ダビデの子孫からイスラエルに救い主を神様送った。それは誰なのか。イエス・キリストだって。ですからまずこのローマ書にもう一度戻っていただくと、この御子、神であるお方が人間となってこの世に生まれてきたって。何のために生まれてきたのかって。それはあなたや私を罪から救うためにです。なぜなら救い主はダビデの子孫から生まれると言われた。そしてイエスはダビデの子孫からこの世に生まれてくださった、約束されていた救世主なんです。神があなたを救うために人となって来てくださった。それを記念しているのがこのクリスマスです。その次なんです。神が人となったんだという話をした後、4節になりますと、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主、イエス・キリストです。まず我々はこの4節の最初のところを見たときに、いろんな疑問が出てくるんです。清い御霊によればって一体どういうことを言わんとしているのかなって。で、確かに、3節を見ると肉によればって書いてある。4節は御霊によればって書いてある。だからこの2つが比較されてる。ですから3節はイエス様が、御子が人間となったことを言ってる。じゃあこの4節はこの御子が神であるっていう、そのご性質を表してるんじゃないかって。確かにそういうふうに取る人もいるんです。でもどうもそういうふうにこの御言葉を教えていない。なぜかっていうと、イエス様が神であるということはもうすでに先ほど最初に見たように3節の初め、御子ということで説明済みだからです。わざわざここでそのような説明をする必要がない。じゃあこの4節で何をパウロが教えようとしたんでしょう。もう一度見ていただきたいのはその4節の真ん中ぐらいから、死者の中からの復活により大能によって公に神の御子として示された方、ここです。ここで教えていることは、まず最初に死者の中からの復活により、 何の話か分かりますよね、これは。イエス・キリストの死からの復活の話です。じゃあその死からの復活によって何が起こったのか。それは、公に神の御子として示されたんだと言ったんです。イエス様の復活によってあることが明らかにされたんだと言ってんです。で、この示されたという、この示されたという言葉なんですけども、これは、この境界線を引くとか、境界線を定めるというような意味なんです。これなぜかというと、境界線を引くことによって、こっからこっちは私の土地、こっからこっちはあなたの土地、ちゃんと明確に区別できますでしょ。境界線がなければどこまでが自分で、どこまでが相手で、わかりませんでしょ。ですから、境界線を引くことによって、はっきりとしたんです。ですから、ここで言ってることっていうのは、この復活によってあることがはっきりしたって言ってるんです。じゃあ何がはっきりしたのかって。この人となり、十字架で死に、死から蘇って来られたお方が一体誰なのかがはっきりとしたって言うんです。ね、この方が神の御子なんだって。しかも面白いでしょ？滞納によって、滞納なんて言葉、ここ時点で調べても出てこないですよ。これ力という意味です、これ。ね、力。つまり、イエス・キリストは、その死から蘇ったことによって、その力をもって力とともに、ご自分が誠の神であるということを明らかにしたんだと言ってるわけです。ですからこれまで人としてこの世におられた時には隠されていたことが今明らかにされたと言ったんです。確かにイエス様が復活される前、人としてこの世にいらっしゃった時に、あのイザヤの53章の2節が教えるように、見とれるような姿ではなかったことが記されている。ね。悲しみの人で、我々の苦しみが分かってくださり。それだけを見てると、彼は、普通の人間です。弱い人間です。そして、彼は、十字架に貼り付けにされていった。弱いやつだと、みんな思ったかもしれない。しかし、それが一変するんです。キリストが3日後にその約束通りに死から蘇ってきた、その復活によって、この人は、この方は、ただの弱い人物ではなかったと。この方は力をお持ちの神ご自身だった。そのことをパウロはここで言ったんです。この御子が死者の中からの復活によって、誠の神であること。そのことをご自身の力を持って明らかにされたんだ。そこでパウロはこう言ってるんです。清い御霊によればって、この疑問がまだ残ってるんです。一体何のことなのか、パウロにあったイエス様にあった神としてのご性質の話なのか。違いますよね。復活の話をしたんです。これ歴史上の人物として、人間としてこの世にお見えになったイエス、そのイエスキリストが十字架で死んだ後、身代わりとなってあなたのために死んだ後、蘇ってくださった。その蘇りの話です。じゃあ一体その蘇りは誰によって起こったものなのか、誰が彼を蘇らしたのかです。見事に言うんです。清い御霊によってって言ってるんです。つまりそのキリストの復活に聖霊なる神様が関与してたって言うんです。ですから、イエス・キリストのこの人としてこの世にお見えになり、そして天に凱旋していったその様子、そのことをこの御言葉は私たちに教えてくれているんです。最初にお話しましたでしょ？福音というのはイエスだって。この福音というのはイエス様が中心なんです。 ですから最後の最後に、4節の最後のところでパウロはこう言うんです。私たちの主イエス・キリストですって。これが福音だって言うんです。彼はイエスとして、人としてこの世にお生まれになりました。さっきから見てきているように。あなたを救うためです。イエスという名前の意味は、主は救いだって、神は救いだって意味です。同じような名前の人はいっぱいいました。しかしイエスが違ったのは、彼はこの世に救い主として来て、そして実際にあなたの罪の身代わりとなって十字架で死んで救いを完成してくださった。そして本当に彼がただのイエスではなくて、キリスト、救い主であるということは何によって証明されたか。彼が死から蘇ってくるという、この復活がそのことを証明したんです。ですから彼はイエス、キリストなんです。救い主イエスなんです。メサイアイエスなんです。あなたを罪から救ってくださる唯一の救い主イエスなんです。でそこにパウロは主という称号をつけています。主イエスキリスト。パウロは275回もこの主という称号を使っています。どんなふうに彼がこの称号を使ったかというと、尊敬を込めた言い方でもあるんですけど、パウロは崇拝を捧げる神様に対してこの言葉を用いるんです。ですから全部総合すると、このイエス、人としてこの世にお生まれになったこの方、この方は信じるすべての人をその罪から救ってくださる救い主、キリストであり、そして同時に、すべてのものを作りなる、すべてのものを治めてらっしゃる、誠の神なんだって。イエスは神であり、イエスは救い主だ。それが、この福音のメッセージだと、パウロ教えてくれたんです。最後にね、4節の最後のところに、主イエス・キリストと言ったんですけども、彼は私たち、のと言ってます。さっき我々はレギオンが糸を高き方、イエスが誰であるかを知ってました。レギオンは悪霊はイエスが神の子であることを知ってました。ところが彼はこのイエス様を信じていないし、信じることもできない。なぜなら天使に救いはないからです。しかしパウロはイエスが誰であるかを知ってただけじゃない。イエスは彼自身のキリストだったんです。イエスは彼自身の主だったんです。だから私たちのと言ったんです。その知識を持ってただけじゃない。パウロはその救い主を心から受け入れてた。だから私たちの主イエス・キリストなんだ。イエス、福音のメッセージは神から私たち人間に対する素晴らしい救いのメッセージです。神が与えてくださったメッセージです。誰か人間が作ったんじゃない。神が与えてくださった旧約聖書に基づくメッセージです。そしてその救いのメッセージ、福音とはイエス・キリストなんです。このイエス・キリストだけが救い主なんです。なぜならイエスだけが神でありながら、人としてこの世に来てくださり、そしてあなたの身代わりに死に、そして約束通り死から蘇った、神だからです。この方によって罪が許されるんだって。それが、パウロが最初に教えたことなんです。いかがでしょう、コロナ禍にいらっしゃる皆さん。あなたは、ひょっとしたら、初めて教会にお見えになったかもしれない。私たちが伝えるメッセージは、この神様が教えてくださっているメッセージです。神が私たち人間に、そしてあなたに与えてくださった救いのメッセージです。あなたの罪は許されます。このイエス・キリストによって。なぜなら、この方だけがあなたを救うために神が使わせてくださった救い主だからです。あなたがこのイエス・キリストをあなたの救い主とお信じになるなら、神様は許してくださる。救ってくださる。私たちが心からあなたに祈り願うことは、 この救い主をあなたの救い主として OK になって、この素晴らしい救いをご自分のものとされることです。クリスチャンである皆さん、素晴らしい神様の恵みです。神は私たちを救うためにこんな素晴らしいことをしてくださった。どうぞこの救い主イエス・キリストを心から誇るものとして、この福音のメッセージを語り続けてください。これだけが神が我々に与えてくださった福音のメッセージです。父なる神様、今日も私たちはこうしてあなたの御言葉を共に学ぶことができて感謝をします。どうぞあなたがそれぞれ一人一人の心に働いてくださるように、あなたがそれぞれに悟りを与えてくださって、どうぞあなたに逆らい続ける生き方を今日やめて、あなたに従う者と、ここにいらっしゃるすべての方を変えてくださるように。神様、本当にあなたは素晴らしい御業を成してくださった。こんな私たちのためにこの素晴らしい救い主を送ってくださったことを感謝します。どうぞ先に救われた一人一人がそのことを感謝し、そのことを誇りながらこの一週間も出て行って、ここに救いがあること、この方だけが神が送ってくださった救世主であること、そのことを私たちが述べ伝え続けていくことができるように、私たちを強め励ましてください。この時間もあなたが、すべてのことを導いてくださったこと、そのことに感謝をいたします。あなたの御心がますます一人一人のうちになされてまいりますように。この時間を神様に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。